ロアッソチャンネル、
こんばんは。
ロアッソ熊本応援番組、ロアッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
さあ、今週はロアッソ熊本のクラブハウスから収録でお送りいたします。はい。今週はこの方来ていただきました。お名前お願いいたします。
ロアッソ熊本アンビョンジュンです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めてお話聞くの初めてですよね。
そうですね。
若干脱線しますけどいいですか。
はい、もう、
はい、お付き合いください。
よろしくお願いします。さあ、アンビョンジュン選手からプレゼントをいただいております。
はい。アン選手のサイン入りオフィシャルイヤーブックをお二人の方にプレゼントいたします。住所とお名前を書いてこちらまでお送りください。郵便番号 860-8611、 Eメールアドレスは rc@rkk.jp までお送りください。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。さあ、今週はゲスト背番号9アンビョンジュン選手です。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2017年シーズン、まあ、終わりましたけども、ちょっと振り返っていただけますか。
はい。まあ、チームの順位としては本当に1年間通して、まあ、厳しい状況だったんで、まあ、自分たちも悔しかったですけど、サポーターの皆さんにも本当に、悔しい辛い思いを1年間、させてしまったのはすごい申し訳なく思うんですけど、まあ、そういう中でも1年間支えてもらった、支えてもらったんで、そこはすごい感謝してます。
今シーズンは J2 リーグ33試合出場で7得点、はい。まあ、この成績に関してはいかがですか。
まあ、個人としては、まあ、特に後半戦に入って、ゴール数が少し減ったんで、そこでもっと伸ばしたかったなっていうのはあります。
やっぱりこうストライカーとして、そのなかなか点が取れない時期っていうのは、やっぱ気持ちも辛いもんですか。
そうですね。まあ、気にしないようにとは思うんですけど、まあ、やっぱりゴールが決めない試合が続くと、はい、少し落ちる時はあります。
なるほど。まあ、この7ゴール、特にご自身一番印象に残ってるゴールってあります？はい。
どうだろうな、まあ、まあ、2つあるんですけど、
はいはい。
まあ、1個は、開幕戦の、初ゴールは、まあ、ロアッソを来て初めてのゴールっていうのもありますし、まあ、開幕戦でのゴールで、まあ、その試合も勝ちましたし、そこはすごい、開幕戦でホームのサポーターの前で取れたっていうのはすごい嬉しかったですし、あとは多分7点目の、アウェーの、山形との、それが本当終了間際のゴールで勝利につながったんで、はい、その2つはすごい印象に残ってます。
山形戦はね、
はい、
聞こうと思って
た、
はい。点が決まった瞬間のことって覚えてます？
ああまあ覚えてます。まあ、北地さんに行った、そのまま行ったと思うんですけど、
はい、
でも、あの本当、あの山形戦の前とかは特に、まあ、練習から、まあ、そういうフォワードのクロスに対しての動きだったりっていうのはすごい細かく指導してもらってましたし、まあ、それこそゴールが取れない時期のフォワードとしてのこう気持ちの持ち方だったりっていうのはもう、すごいアドバイスしてもらってたんで、そこが、まあ、ああいうふうに形になって現れたんで、すごい嬉しくて、
ました。まあ、言うなれば北島コーチの、その練習が実ったゴールってことですもんね。
そうですね、はい。
もうあの時はもう本能でわーって行かれたんですか。
そうです、もうなんか、はい、決めた瞬間にもう北地さんのとこ行かなきゃと思って、は
い、若干やっぱ待ってましたか、北地さんも。
待ってました
ね
めっちゃ興奮しました。
それ試合終わってから、あの北島さんからは何かお言葉はあったんですか。
なんか嬉しかったって。
まあ、ですからね、同じ元フォワードですからね、北島選手も、はい、だから余計そのアン選手のそういう時の気持ちってのもやっぱ分かってもらえたんでしょうね。
はいはいはい、そうだと思います。
この、まあ、アウェーの山形戦、9月の24日の第34節なんですが、この時がゴールが2ヶ月半ぶりだったんです。
そうですね、
はい、やっぱり余計に嬉しいところも。
そうですね、そこもやっぱり嬉しかったっていうのはあります、
うん、エースとしてやっぱりこう、はい、責任感みたいなのっていうのはずっとあるんですか？
あ、そうですね、まあ自分が、ゴールをこう決めないとっていう思いは、まあ、シーズンがこう経つにつれて徐々に強くなったっていうのもありますし、うん、けどまあその中で本当後半戦に、こう取れなくなっちゃったんで、うん、でやっぱりそうなるとチームの、勝ちも少なくなってしまいますし、そこは本当に、まあ、責任も感じているところではあります、
うん、その試合中のプレーを見てて思うのが、まあ、当然ゴールとか攻撃につながるプレーもそうなんですけど、ほぼその90分というか出てる間足が止まらないですよね。
でも、うんうん、あんまりそういう、うん、それ多分今年ラスト来て、うん、なんだろう、まあ、自分の中で成長した部分ではあると思うんですけど、
その前線からボールを取りに行くという、
そうですね、前線の守備だったりっていうのも、うんうん、むしろ今まではあんまり多分やってない方ぐらいだったんですけど、まあそういうのもこう自分がこう一つ頑張ったり一つコース切ることでなんか後ろが取りやすくなるっていう、そのなんか原理みたいなのもすごい指導してもらって、それでなんか考えながら守備するのとかも少し楽しくなったというか、まあ、そういうのもあって、はい、守備意識とかは高くなったと思います。
まあ、言うなれば今までのプレースタイルとはちょっと違ったところってことですね。
そうですね、なかなかそこをサボっちゃう時とかもありましたし、逆にそこは課題だったんで、そこは、この1年で、自分でも成長したと感じる部分です。
やっぱ幅が出ますかね、プレーに。
そうですね、やっぱり、なんだろう、まあ、そういういいフォワードの人とかは本当そういうプレーもちゃんとできますし、特に現代のサッカーだったら、まあ、前線の選手も関係なく守備は本当にしなきゃいけないと思うんで、そこが学べたっていうのはすごい大きかったです。
まあ、今シーズン熊本においでになって1年経ったわけですけど、どうですか熊本という街は。
いや、すごい好きな、もう1年ですごい好きになりました。
どの辺が一番好きです
か？まあ、基本的に、なんか あったかいというか、うん、そういう暑い、寒いよりは暑い方が好きですし、まあ、そういう気候もそうですし、なんか人もすごい明るい方が多いですし、そういうところ、あとご飯も美味しいし、ね、
でもさすがに相当暑かったでしょ。
まあ、でもなんかめっちゃ暑いって言われてて、自分も心の準備してて、
はい、
でも今年結構暑かったんですか。
まあまあ暑かったと思いますよ、夏でしょ、はい、
なんかめちゃくちゃ暑かったんですけど、
はい、
なんかその死ぬほど暑かでも、まあ、今までの夏の中では一番暑かったです。
やっぱり、はい、まあでもまだセーフ。
まだ全然、はい、全然好きです、暑い方が。
熊本はどっか行かれたりしましたか？
最近、まあ、家族で前とかは、大観峰はすごい覚えてます。
大観峰、
あそこ、はいはい、あそこはすごい感動しました。
見晴らしが良くてですね、
はいはい、
海派ですか山派ですか、ちなみに。
まあ、両方、でも海の方が、はい、で海はなんか天草の海に本当は行きたかったんですけど、はい、なんかなかなかタイミングがなくて、夏結局行けなかったんですよね。
じゃあやっぱりそのオフとかはご家族と一緒に。
そうですね、
はい、熊本に来てこう、まあ、特に親しいというか仲のいい選手っていらっしゃいます？
結構まあ仲いい選手はですけど、まあ、先輩だとどうだろうな、まあ、肩さんとかは
片山選手
さんとかは結構なんかこうめっちゃ誰も知らないようなサッカー選手の話とかして俺らしか分かんないみたいなあれで喋ったりもしますし、 まあ、あの園田さんとかは大学の先輩で、
う
ん、
ああそうか、はい、
はい、よくしてくれますし、
うーん、
後僕同い年がいないんでこのチームに、
今27歳、
はい、
あ
後輩はでもまあそう、まあ海とか、タクロ、ユウトとか達也とか、うんうんうん、そこら辺も仲いいですね。
あねえ、そっか、なるほど。ちなみに熊本に来てなんか好きな食べ物とかって何かありました？
馬刺し。
ああ。
馬刺しはもうめっちゃ好きです。
おお。
馬刺しはもう。2日に1回のベースで食べれます。
あ、そんなにお好きですか？
もうめちゃくちゃ好きです。
多分熊本の人より食べてます
ね。ですよ。
俺ここ2ヶ月ぐらい食べたことない。
あ、私も大体あの正月に食べるってい
う、あ、ま、本当ですか？
はい、
人のおごりで。
そうです、ね、
なんかスーパーとかにも売ってるじゃないですか。
あります、あります。
あれとか、あとなんか近くのお肉屋さんで、
うん、
なんか売ってるの食べたり
します。
へえ、嬉しいね。
ありがたいですね。
めちゃくちゃうまいです、
うん。そしてアン選手といいますと、はい、北朝鮮代表のメンバーに一度二度選ばれたわけですよね、はい、まあ、国の代表ということですけども、はい、その辺はいかがですか？
わ、まあ、国を背負って戦えるっていうのは、まあ、本当に光栄なことですし、うん、まあ、自分のモチベーションもすごい高まりますし、
うんうん、
まあ、けど本当このロアッソでのこう1年間でのプレーを見て選んでもらったっていうふうにも言われてるんで、そこはロアッソに本当感謝してるっていうところがあります。
まあ、ですからロアッソのサポーターからしてもやっぱ嬉しいですよね。
嬉しいですね。
うん、そっか。当然ね、環境も変わっていかれるわけですから、
はい、
やっぱ気持ちもガラッと変わる感じはありますか？
まあそうですね。でもまあそのピッチの中でやることだったりっていうのは、まあ細かい戦術とかはやっぱり全然違ってくるんで、そこはまあ代表チームに合わせてやりますけど、まあその根本的なサッカーの根本的なところっていうのは自分のやるべきことは変わらないんで、そこはここで学んだことだったりっていうのを出していきたいなと思ってます。
さあ、そしてもう来シーズン、まあ、2018年シーズンも、まあ、すぐ始まると思いますが、
はい、
その来シーズンに向けてのこう、まあ、意気込みとか目標とかってありますか？
まあ、来シーズンは、まあ、このオフの期間があるんで、うん、まあ、そこでしっかり、休息を取るっていうのと、うん、まあ、その期間にできることもたくさんあるんで、まあ、そういうこのオフの期間にいいトレーニングを積んで、うん、成長した姿で来季を迎えたいなとは思ってます。
活躍も、ね、期待したいところです。
そうですね、はい、余談なんですけども、
はい、
あのアン選手はなんか熊本で好きな番組があられるそうですね、は
い、今日ラジオですけど、
はい、はい、そうですね、あの今ちょうど、本当今ちょうど見てた土曜の番組と、
はい、
ちょっと
本物です。
完全に言わせたみたいな
でも僕本当になんかたまたま見たんですよ、初めて見た時は。
はいはい、
なんかなんでだっけな、なんかその土曜のその時間に家にいるっていうのがあんまないんですけど、
そうですね、
なんかその時にたまたまいて、たまたまテレビつけて寄ってて見てて、なんか面白いなって。
それちなみにその見た時のなんかコーナーとかって覚えてらっしゃいます？こんなんやってた
って。あ、なんか、
はい、
家に行くみたいな、なんか
家に行く、
ね、うん、なんか
民宿？
違うか、
民宿、なんか、あ、なんかその家じゃなくて、うん、そうっす、なんか格安の泊まれる場所みたいな。
ああ、街中の。
あ、そうかもしれないです。それだ、俺が初めて見たのそれだったかもしれない。
マジですか？
それで心を奪われたんです
よ。なんか、あの、 空気感というか、なんか緩い感じが面白いなって思って、まあ緩い感じとか言うとあれなん
ですけど、いやいやもう本当嬉しい、ありがたいですよ、
一応なんか本物なんですけど、いやだから見てどんなんですか。
いやもうテレビ通り
とんでもない
かっこいいっす。
本当は糸永さんが言った方がいいでしょ。
まあ本音を言うと
、はい、ありがとうございます。
嬉しい、はい、ね、いやもうこれからもぜひ。
本当です。いや楽しみにしてます、
変な汗をかきました。今週のロアストチャンネルは、はい、アンビョンジュン選手をゲストに迎えてお送りしております。さあ今週ゲストは背番号9番アンビョンジュン選手おいでいただきました。
はい、ありがとうございます。
私結構ボーダー着てることが多いんですけど、はい、番組的に
も、ね、はい、土曜の番組で来ていて、今日の一応収録でもボーダーですので、はい、あ、まあ、だからなんだって話ですけど、
う
ん、
僕がさっき見てたやつでは青のチェックシャツ着てました。
スタジオのやつです。
よく見ていただいて、
汗が止まりません。
嬉しいですね。なんか機会があったらね、はい、そうやって番組にもアン選手来ていただいたり。
いや、どうですか、ああいう番組。
いや、もう呼んでいただけるなら嬉しいですけど、あの空気感に自分が耐えられるのかなっていう心配はあります。
スタッフ容赦しませんけど。
せっかくだから糸永アナウンサーにも ね、 そうね、直接会っていただいて。
ちょっと難しいんだもん
ね。ありがとうございました。
ありがとうございました。そして、はい、アン選手からオフィシャルイヤーブックをいただいております。サイン入りです、はい、住所とお名前を書いて郵便番号 860-8611 メールアドレス rc@rkk.jp までお送りください。お二人の方にプレゼントします。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではアン選手、合言葉を最後にどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ここ一緒にですね、
はい、では参ります、
はい、
来週もロワッソチャンネルに
チューニング。